イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
リベンジ。知ってます？リベンジ。
リベンジ？
はい。
復讐？
アメリカのドラマ。
わかんないです。
もうね、大変なんですよ。
へえ。てかアメリカのドラマに手出しちゃったんですね、ついに。
真田広之がね。
へ
え。出てるんですけどね。
へ
え。面白いですけどね。まあこの話はまたいつか。
ネットフリックス？
いや。アマゾンで見
る。アマゾンね。
はい。
はい。名乗ってない。
だから言おうと思ったの。
ああ。
はい、池田です。
すごい。はい、ということで、体験の種のコーナーでございます。
はい。
岩崎の方の体験の種、先週参加したイベントについて紹介したいなと思っております。先週2つ近しいというか絡まるイベントに参加してきまして、文化庁メディア芸術祭というイベントと、
はい、行きました。
六本行ったんですか？あ、本当に六本木アートナイトという2つのイベント、両方ともどちらかというとね、アート寄りの、展示になりますが行ってきました、
はい、
で文化庁メディア芸術祭、例年は多分、
六本木ね、
そうですね、六本木の国立新美術館でやってたんですけど、今年から、初代、新宿の隣の駅ですねの NTT インターコミュニケーションセンターという、まあその展示会スペースプラス、その建物自体、オペラシティという建物自体でも、なんだ、建物の中であちらこちらで展示とかをしていたんですけど、そこの、行ってきまして、部門がね、作品が毎年表彰される最優秀賞とか優秀賞とか、あと新人賞かとか審査員特別賞とかあるんですけど、それで、選ばれた作品が展示される会になっていまして、年に1回、数日間やって、今年1週間ぐらいですかね、結構短かったなって感じたんですけど、僕は最終日ギリギリに行ってきまして、部門がアート部門、エンターテインメント部門、漫画部門、アニメ部門か、アニメーション部門の4つの部門で、それぞれのブースに分かれて作品展示してたんですけど、いや楽しかったんですよ、会自体は。いろいろとアート作品とかもいくつか触れられたし、アニメーション、漫画だ、アニメーションだったら原画とかが置いてあったのかな、いろんな作品の、今年は君の名は撮ってましたね、最優秀かな。で、エンターテインメントではシン・ゴジラが撮ったりとか。
シン・ゴジラの像がね、
はい、ありましたね、
置いてありましたね。
それはそうですね、インターコミュニケーションセンターの中じゃなくて、外のところになんかフォトブースとして置いてあったりとか、あとはシン・ゴジラだと、その、なんだっけ、鎌田君とか、その、
第5形態置いてあった、
ね、ありましたね、第5形態、僕もじっくり見ちゃいました、あれ、実際ね、映画の中の最後のシーンでちょっとだけ映るだけだけど、すごい細かいところまで人間の造形というか、
ちっちゃい、ね、はい、ゴジラザルみたいな
の、いました、
こういうふうにいっぱい出てるよね。
あれゴジラザルと見ました
か？いや分かんない、エイリアンみたいな感
じ。僕なんかエヴァンゲリオンっぽいなと思ったんですけどね。やっぱあとの
ポケモン GO の、
はい、
ブースがあって、
あ、なんか写真撮るやつですよね。
あのどでかいポケモンと、
はい、
写真が撮る、自分のスマートフォンで撮れる、
撮れるっていうね、
ね、
ましたね。僕さすがに恥ずかしくできない、やりました、あれ。
やらなかった、
さすがにできなかった。あとあれと、もう一個 VR のコーナーあったじゃないですか、あれもやりたかったんです、あれできなかったんですよね。
外にね、展示がありましたよね、
はい、ありましたけど、そういう作品の展示があったんですけど、で、あ、まあ、そういう作品楽しみましたと。でその後、9月30日か10月1日にかけて六本木アートナイトというイベントがあって、それはもう、六本木のミッドタウンとか、六本木ヒルズとか国立新美術館とか、そこら辺の界隈を全部会場、その街中も含めて会場として、アート作品の展示とか、演劇とかパフォーマンスの、上演とかをするような毎年1回のイベントですかね、うん、で僕も、9月の日土曜日の昼から行ってきて、昼は、妖怪についての話、AR 三兄弟っていう、AR についてずっと作品を作り、作品って言っちゃいけないんだ、システムを作り続けている川田智さんという方が、うん、なんか学校形式で妖怪をみんなで一緒に作ろうみたいなワークショップがあって、それに参加したりとか、あと今名前忘れてた、六本木、東京ミッドタウンの横にすげえでっけえコンサートホールみたいなの作ったんですよね、
はい、
紫色か赤色かなんかゴムみたいなのでできた、なんですか、ホールみたいなでっけえのができてるんですけど、そこで、作った石崎新さんとかのお話を聞いたりとかしたりとか、あとは今回、ゲスト展示とか一番表に立って、展示しているのは蜷川美香さん、写真家の蜷川美香さんが、はい、 作品を、作ってらっしゃったので、その方 の、 あのオープニングのトークとか東京道中っていう、パフォーマンスを見たりとか、その後もなんかいろいろと見てて、まあ全体的にやっぱりこれもいろんな作品が見れたのは楽しかったし、やっぱ僕日常の中の非日常って言って、日常的には普通の街並みであるその六本木の街にアート作品が展示されることによって、そのちょっと景色が変わるというか、普段生きているところがちょっとしたそのお祭りとか花火大会かもしれませんね、それによってこう景色が変わるみたいな好きなんですけど、そういう光景がやっぱ今回 の、 さ、展示とかでは見られるので、すごいやっぱり楽しい、毎年楽しいなと思うんですけど、両方とも今年作品の展示数が減ったんですよね。作品展示場所か、場所が結構限られて、文化庁メディア芸術祭も去年の国立新美術館に比べると今年減っていて、かつ今年はゲーム部門がなくなってた。去年からでしたっけ、
ゲームっていう部門ではなくなってるのかな。
そうですね、エンターテインメントの中にポケモン GO とかが含まれていたのもあったりとかして、多分全体としては作品展示数も最優秀賞でも今回アート作品は確か展示できてないんですよね、確か。
あ、そうなの。
はい、じゃなかったでしたっけ。
いや、
これ見なかったんですけど。
あ、そう、はい、入り口のところで、はい、あれは優秀賞じゃなかったのかな、なんか糸が上下に、はい、動いて、
はい、
周辺 の、 放射線量を計測して、はい、その計測して振、その計測の音がパルソンみたいなのに出てて、
うんうんうんうん、
そのパルソンがその糸の上下の、あ、糸ですか、正確にはゴムらしいんですけど、
はいはいはい、
ゴムがこう赤いゴムが上下に動くみたい な、
うん、
そういう作品がありました
けど俺が見逃してる可能性ある
じゃない。まあ、うん、そうね、はい、
なんですけど、まあ、全体的に、優秀賞とかでも展示できてないのがあったりとか、あと、まあ、エンターテインメント部分で、まあ、たまたまその上映の回に合わなかったってのもあるんですけど、結局基本的に僕作品 iPad を現地に展示してあって、そこでいろいろと動画を見たりしてもらって、
新宿の方の映画館で作品を上映したり、はいはい、
やっぱり結構広げてるんですね、会場。
まあ新国立の中、あの時もバラバラではありましたけど、はい、まあ上映ブースとかね、
あります、
全部まとまってたりとかしてたから、
六本木の、そうですね、東京ミッドタウンもしくはヒルズみたいな感じでやっていたんで、そこら辺が結構広がっている。初台からね、新宿まで歩いて、東方新松とかか、ルミネ新宿とか、さなぎ新宿とか、ニューマンとかでやってたらしいんですけど、なかなかそこら辺に行く
規模が、
そうなんです、規模が、アートナイトも去年までだったらば多分空き部屋とか空き家だったので使えたところが、今結構多分東京五輪に向けての開発で使えなくなってきてるんだと思うんですね。それのもあって、どんどんどんどんスペース自体は縮小しているところがちょっと残念というか、どうしたもんかなって、まあね、改めて空き家作るわけにもいかないですから、結構アートのその作品の展示する場所っていうのを考えなきゃいけないと思いつつも、まあ今回参加した AR 三兄弟でいう AR みたいな、その今回だからそのワークショップの中でも、皆さんグループごとに作ってもらった妖怪を来年の六本木アートナイトでは AR で展示をしようみたいなことを川田さんおっしゃってて、それがなんか一般的になればいいなというか、まさしくその日常の中の品種を、僕が好きなものを具現化できる、どこでも具現化できるものだと思うんですよね。昔だったらばその箱根の、湖のところにエヴァンゲリオンを投影してみんなが集まって話題になったりとか、なんかいくらでもポケモンだってね、この日常の中でこう AR としてなんかメガネでもかければ出現させることができるので、そういう新しいなんか展示の仕方みたいなものをぜひ、六本木アートナイトみたいなイベントの中でね、試してほしい。文化庁メディア芸術祭もそうですね、ぜひその決まったそのスクリーンとかがなくても展示を見せれるような場みたいなものが作っていけたら、もっとそのいろんな人にアートとかカルチャーに触れてもらう機会が増えるんじゃないかなみたいなことを感じた次第です。なので種としては AR をもっと活用しようみたいな。
おお、そうなのね。
はい、まあ、VR よりは AR かな、日常に拡張現実としての日常に投影する何かみたいなものがもっともっと増えていけばいいなというふうに感じた一つのイベントでございました。そんな感じで岩崎の体験談について終わります。ありがとうございました。